オーディ。
ラジオネームばっちゃんさん、新谷ゆずみさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。お正月休みに桜学院2018年度卒業写真集の撮影地の一つ、尾道市の生口島に行ってきました。生口島は私の地元から近く、サイクリングでよく訪れる場所なのですが、今回訪れたのは昨年発表されたアクリルスタンドと一緒に撮影するためです。この日は天気も良く、いい写真が撮れました。生口島にはレモンや八朔など果樹畑が多くあり、この日も黄色く色づいた柑橘と一緒に撮影することもできました。卒業写真集の撮影地の尾道市街、倉敷にも行きたいと思っていますので、撮影できたらこの場で報告させてください、ということで、ありがとうございます。懐かしい。なんかたまに思い出すんですよね。天気いい日とかになんか柑橘系のものを見たりとかしたら、なんか、あ、尾道で撮影したなみたいな、なんかね、あったんですよ、そういう畑みたいなのが。尾道で柑橘が有名かどうかちょっとわかんないんだけど、卒業写真集のね、撮影地の時にね、なんかあって、それすごい思い出したりとかして、うわー懐かしい。行きたいな尾道。すごいね、楽しかった。あの時中学3年生だったんですけど、なんか友達と旅行行くとこととかもまだ中学生だからあんまなくて、撮影だったけど同い年の3人で撮影隊と共に一緒にこう旅行に行けたのがね、すごく楽しくて思い出に残ってます。またいつか行けたらいいな。せっかくね、アクスタあるから同じポーズでね、私がアクスタ代わりのこう本人っていう写真とか撮りたいですね。嬉しいです、一緒に旅行行ってくださって。ありがとうございます。それでは今日もスタートです。オーディ、新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。最近のゆずみさんは、最近撮影していたものがあって、それが無事に終わりました。結構ね、1月後半2月の撮影で、もう寒くて寒くて鼻水がこう、もう大変なことになりながら撮影して、無事終わって、ちょっと今ホッとしてるかなっていう感じですね。ってなったら、最近ちょっとあったかくなってきて、花粉がーみたいな毎日ですね最近は。皆さんは大丈夫ですか、体調とか。最近ね、寒かったり暑かったりするんで、体調気をつけていきましょう。ということでですね、さてさて、募集しておりましたメッセージテーマ、カレーライスエピソードを今回はたっぷり大盛りでご紹介していきます。まずはこちら、ラジオネームゆずが大好きなまことさん。ゆずみん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。今回のテーマがカレーということで、早速お昼に行ってきましたよ。今日はバターチキンカレーをチョイス。ここのお店はライスかパンかを選択できるので、絶品のパンを。なんとはちょっと違い、外はカリッと、中はふっくらもちもちの食感、何枚でもいける美味しさです。寒い日にも最高で、スパイスで体が温まってカレーはいいですね。ゆずみんはライス派ですか、パン派ですか、ということで。おー、なんじゃなくてパンなんですね。写真で確かにフォカッチャみたいな感じ。どこのお店だろう。しかもなんかカレーの上になんか白いこのアーモンドチップっぽいかも、なんか乗ってますね。美味しそう。なんか結構あれですね、おしゃれな感じのカレーですね。美味しそうですね。間にアクスタがちらっと見えて、皆さんありがとうございます。本当になんか活用していただいてゆずみんはライス派ですか、パン派ですか。うわー、日によるけど、 カレーとパンってあんまりお店で食べたことないな。ナン、ナンですね。ナンだったらチーズナン頼んじゃうんですよね。でも、どちらかといえば、ライス派かな。でも、何?本格的なさ、ネパール、なんちゃらカレーとか、インドカレーみたいな、もう明らかにもうインドの方が経営していらっしゃるとこに行くと、どうしてもサービスのナンが食べたくなっちゃって、ナン頼んじゃいますね。食べても食べてもおかわりくれるとこあるじゃないですか。あれ結構嬉しくて、なんか遠くでこうニヤニヤしながら待ってて、なんかちょっと減ってきたらおかわりどうぞって言ってナン追加してくれるのがちょっとこう嬉しくってちょっとそれ待ってる自分とかもいたりしてね。なんかおしゃれなカフェとかだったらライスだけど、そういうお店だとちょっとナン頼んじゃうかなっていう感じ。カレーとのね、確かに塩梅が大変。ナンがこうもうだんだん持ってきてもう無理だよってなるけど、こんなでっかいのをまた追加で持ってきてくれるっていうね、あれ面白いなって思いながらいつもカレー屋さんで、うん、まあでもどっちもかな、どっちも好きですはい、ということで続いてラジオネームカシモさん。カレーって美味しいよね。でもそれを食べる最適なタイミングってあると思うんです。中学の時、校外学習というバスで出かける遠足みたいなのに出かけた時のこと。現地でなんやかんやと社会見学っぽいことをして、待ちに待ったお弁当の時間。みんなそれぞれ期待に胸を膨らましながらお弁当箱の蓋を開けるお楽しみの時間。お前んちの卵焼きは甘いのかとか、唐揚げ入ってて羨ましいぞとか、みんなでワイワイする楽しい時間。でもそんな中、私だけは嫌な予感がして、少し後ろ向きながらそっとお弁当の蓋を開けました。すると嫌な予感が的中。まあ開ける前から匂いで予想はしていましたよ。なんとお弁当がカレーライス!しかもデザートのイチゴ付き。もちろんそのイチゴはカレーの中から発掘したんだけどね。今でこそドライカレーとかラップにルーだけ包んで食べるときにかけるとか、保存容器のお弁当箱とかあるけど、その当時はただただ鍋から弁当箱に入れただけ。うん、美味しかったよ。くたびれた黄色いイチゴと、蓋から漏れ出して黄色くなった弁当袋と、カレーの匂いが充満してるナップサックを持ち続ける悲しさも半端なかったけどね。やっぱカレーライスはお弁当箱には入れない方がいいと思うっていう。え?結構なんかもう大変なことになってるけど大丈夫ですか?でもお母さんもそんなつもりでしたんじゃないよね、きっとね。わかんない、残りでいっかってなっちゃったのかな。でも2日目のカレーって美味しいからねとか言って冷たいね、冷たいのも意外と美味しかったりするんですよねでもそうなったら確かに嫌だ。あとこのイチゴの正体が何なのかが、あ、侵食されたってことそりゃ大変だ。いやー、ちょっと確かに苦い思い出かな。今でこそね、別々で保温容器にね入れてご飯にかけたりとかしたら美味しいけど、まだそういうあれでもなかったんでしょうね、お弁当箱がいやー仕方ない、事故ですこれはまあでも思い出ですね。面白いお話でしたありがとうございます。続いてラジオネームデルタヌキさん。前回の配信ラストで現在募集中のメッセージテーマはカレーライスエピソードですから始まる告知を聞いた僕は無性にカレーライスが食べたくなり、車に飛び乗りカレーを食べるためにお店に向かいました。カレーといえばインドカレーやタイカレー、欧風カレーや洋食屋さんのカレーなどなどなど様々な種類がありますが、僕が一番好きなカレーはお蕎麦屋さんのカレーです。どこにでもある普通の町のお蕎麦屋さんでいただくカレーが大好きなんです。 さらに言うと、そのお蕎麦屋さんのカレーの中でも一番好きなのはカレー南蛮なのですが、ラジオのおかげでカレーライスの下になっていたので、カレーライスとお蕎麦のセットを注文しました。やってきたのは和風だしと蕎麦つゆで味付けされたお蕎麦屋さんのカレー。極端に辛いわけでもなく、強烈な特徴があるわけではない優しい味わいのカレー。やっぱりこれなんですよね。本当にホッとできる美味しさでした。
お蕎麦のだしカレーか。うわー、絶対美味しい。あれだ。カレーうどん作るときちょっとだし入れたりする。あれ版のカレーってことですよね。うわ、大好き。普通のスパイスカレーよりそういうだし系のカレーの方が好きかも。うわー、今度ちょっとお蕎麦さん行ったらカレーライスあるか見ちゃいそう。食べてみたい。絶対美味しいですね。これはちょっといいこと聞いたな。和風だし蕎麦つゆで味付けされた。うわー、これは食べます。ありがとうございます。いい情報を獲得しました。いいですね。今回もアクスタ付きでありがとうございます。ということで続いて、ラジオネームヒルトンシンゴさん。今回は大好きなグリーンカレーを紹介します。普通のカレーはもちろん大好きですが、父、母、姉、私の家族4人で、姉の高校卒業記念で本場タイに旅行に行った時に食べたグリーンカレーが美味しくて、今でもレトルトをわざわざ選んで買っています。でも本場タイでは日本みたいにご飯にかけるのではなくて細い麺にかけるのです。中身の具も好きで、主にタケノコ、鶏肉、青唐辛子、ナス、パプリカ、バジルなどが入っていて、決め手はココナッツミルクが最高に味を引き立てますね。ユズミンもカレーにハマっているみたいなので、タイはおすすめの国ですよ。何十年も前ですが、未だに鮮明に覚えていますよって言ったら、グリーンカレー食べたくなっちゃった。写真付きでありがとうございます。すごい彩りが綺麗な。卒業記念でみんなでタイに行くのもいいですね。グリーンカレーか。グリーンカレーも結構好きで、なんかココナッツ系のカレーって好き嫌い分かれるけど、私は結構好きで、この前家で作りました。パプリカとか買ってきて、黄色と赤のパプリカと鶏肉と、あとグリーンペーストってやつと、ココナッツミルクみたいなのと、いろいろ買ってきて作って、ちょっと創作的だったんですけど美味しかったです。グリーンカレーも結構ねいいですよね。普通のカレーももちろん食べたくなるけど、たまにこうちょっと味変でね、グリーンカレー食べたりとかしたらいいですよね。あとなんか他にもイエローカレーとかレッドカレーとか、なんかいろいろあるみたいで、あれって何が違うんですかね。スパイス香辛料か。でもそれ違ったら結構味変わってきそうですよね。ちょっと気になります。作り方ちょっと調べてみようかなと思います。グリーンカレーいいですね。ちょっと本場タイでね、いつかグリーンカレーも味わってみたいな。いいですね。ありがとうございます。ということで、ラジオネームロッタさん。カレーライスといえば、大手カレーライスチェーン店ココイチ、ココイチ番、ココイチでの出来事を思い出します。大学生の時、一人暮らししていたアパートの近くにココイチがありました。今はなくなってしまったのですが、当時は大盛りチャレンジというサービスがあったのです。その内容は、20分以内に 1300g 以上あるカレーを完食したら料金がタダというものでした。普段から人よりたくさん食べていた僕は、タダでお腹いっぱいになるなんて夢のようだと、お昼ご飯を抜いて万全を期して、その日の晩ご飯としてそのチャレンジに挑戦しに行きました。お店で注文し、ライスが 1300g、 カレールーは 700g、 合計2キロはある山のようなカレーライスが目の前に運ばれてきました。若かった僕は、これなら余裕でいけるとチャレンジスタート。
目の前に置かれたタイマーで時間を気にしながら空っぽの胃にハイペースでカレーライスを流し込みます。そしてタイムリミットまで残り2分、残すはスプーン2杯分のカレーライス。このままのペースでいけば余裕で制限時間内に完食できる。そう思った瞬間、僕の体に異変が起こりました。スプーンを持つ手が止まったのです。頭では残り2回スプーンを口に運べば終わりと分かっているのに、全く体が動かない。本能的に感じていたのです。あと一口でも食べたら危険だと。結局残り2分間で何もできないままチャレンジは終了。チャレンジ失敗によってカレーライス代1400円を支払って帰ってきたのでした。食べ物は適量を食べるのが一番幸せだと悟った20代の夏の記憶です。ゆずみんはこれなら無限に食べられそうというものはありますか？こりゃー、なんかもったいないけど、でも体のためだ。体が一番。そうね、体が一番だから。食べ放題とかもね、腹8分目がやっぱ一番いいですよね。ココイチでそんなチャレンジあったんだっていうのがまずびっくり。今ないですよね。あんまりなんか見たことない、そういう何これ大盛り食べたらみたいなの。完食してる人横で見てみたいな。すごい。でも完食できなかったけど、あと2口でいけてたって考えたら、もうほぼだいぶすごくないですか？ライス 1300g ですよ。カレールー700だし。カレールー足りる？足りるか。でも合計2キロって、2キロを残り2口まで食べたのはもうだいぶすごい。お手柄です。素晴らしい。すごいですね。結局1400円だったけど。1400円でも安いぐらいですよね。ココイチか。ココイチ美味しいよね。大好き。私あの海の幸カレーが好き。あとココイチ普通の量頼んでも結構量ありますよね。いつもなんか、あ、少なめにしとけばよかったって思いながら、量多くてすごい満足感あっていつもお腹いっぱいになります。ココイチ美味しいよな。無限に食べれるもの、うわー、食べてる時結構感じるんだよな。なんかこれいくらでもいけんじゃんって思ったりすることあるけど、なんだろうな。あ、でもおかきとか。やっぱそういう系。あとおつまみ系、あのタコのお刺身とかって、もう生姜醤油つけて食べてたら、これいくらでもいけるなって思いながら、誰か止めてくれって思いながら食べちゃう。あとアサリの酒蒸し。これ結構的確だと思う。アサリの酒蒸しはいくらでもいける。会計でなんか重たくないし、味がキュッと詰まってて美味しいから、いくらでもいけるんだよな。よくないね。続いて、ラジオネームフランケルさん。幼少の頃は私は食べ物の好き嫌いが激しく、あまり食べない、出されたご飯をよく残す子供でした。体型も痩せっぽっちで、すぐ風邪をひいたり喘息を起こしたりで病弱でした。母はそんな息子に何とか栄養を取らせたいという思いで、カレーライスの時には、私が苦手な人参やほうれん草をミキサーにかけてわからないように入れたり、牛乳を多めに入れたりと、いろいろ試行錯誤していました。そんな親心に対して苦手な食材が入っていることにたまに気づいた幼い私は、人参入ってるなら食べない、カレーなのに少し緑が入ってる、ほうれん草入れたでしょとか、ダダをこねるので、母はいいから食べなさいと言い聞かせたり、それが元でちょっとした口喧嘩になったりで、よく困らせていました。多分母も手のかかる子供だなぁと思っていたことでしょう。この正月実家に帰った時に、ふと母親の作ったカレーが食べたくなって、何年かぶりに作ってもらいました。 今では人参もほうれん草も普通に食べることができます。牛乳が少し多めに入っていたのはなんとなく色目に分かりました。そんなところに大人になった今でも私の健康を気にかける親心を少し感じました。質問ですが、新谷さんの実家のカレーってどんな感じですか、ということで。
素敵なお母さん、そのミキサーかける一手間がどれだけ大変なことか。最近ちゃんと料理し始めたからこそわかる。ミキサーって本当にめんどくさいし、洗うのが大変なのよ。使うのはねまだいいんですよ、まあ、セットするものもまあまあまあそこはいいとして、やった後に洗って乾かすのがめんどくさいんですよね、ミキサー。そんな手間をねかけて栄養を取らせてくれようとしたお母さん、素晴らしいです。あら優しいですね、牛乳多めに入れたりとか。なんかやっぱお母さんは今でもその昔のことを思い出してやっぱ作ったりするんでしょうね。昔こうやって野菜刻んで入れたなとか。いいですね、実家帰って昔から食べてた味をまた味わって。新谷さんの実家のカレー、本当に普通のカレー。特にこう隠し味とかも聞いたことないし、ただカレー粉をなんか2種類入れるとだけ聞いてた。違うメーカーの混ぜるらしくて、1個じゃなくて、そうしたらなんかコクが出るとかいうお母さん流のやり方でやってた気がします。でもほんと普通のカレー、食材入ってる食材も人参、じゃがいも、玉ねぎぐらい、あと旬の野菜、ナスとかたまに入れたりとかかな。全然普通のカレーです。だけどカレーを1日目食べた後の2日目以降のカレーと、あと2日目以降のカレーうどんが私また大好物で、さっき言ってたあの和風だしをね入れて、水を入れてちょっとこうシャバシャバにした水っぽいカレーうどんが好きでした。かな、カレーももちろん好きだったけど、その後日食べれるカレーうどんがねより楽しみだった記憶がありますね。帰ったらカレー食べたくなります。やっぱりカレー作ってって私も言っちゃったりしますね。カレーってやっぱそれぞれお家の味があるからいいですよね。いやなんかいろんなメッセージ読んでちょっとほっこりしました。ありがとうございました。
新谷ゆずみの独り言、エンディングです。ここで新谷ゆずみからのお知らせをさせてください。映画ブルーイマジンが3月16日土曜日より新宿ケーズシネマ他にて順次公開となります。皆様ぜひ劇場でご覧ください。そして現在募集中のメッセージテーマは、ただあなたを理解したい感想スペシャルです。映画が公開しているということで、映画を見た皆さんの思いを私にお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いします。メッセージは番組トークルームまでお願いします。オーディ新谷ゆずみの独り言、次回は3月27日にアップします。ここまでのお相手は新谷ゆずみでした。またねー。オーディ